My beloved brethren,
愛する兄弟姉妹、皆さんが主と主の福音を愛していることに感謝しています。道徳が廃れ、結婚が地に落ちた現代にあって、皆さんはどこに住んでいようと義にかなった生活の模範です。世界中を旅する幹部の兄弟たちは時々気になる光景を見かけます。最近飛行機である夫婦の後ろに座りました。妻が夫を愛しているのは明らかでした。夫の同じを撫でる妻の指には結婚指輪がありました。妻は夫の気を引こうと夫にもたれかかったり、頭を夫の肩の上に乗せたりしていました。しかし夫は妻の存在を意に介していないようでした。ひたすらコンピューターゲームをしていました。着陸するまでずっと夫は小さなゲーム機に夢中でした。妻に一度も目を向けず、話しかることもなく、優しさを求める妻に無関心でした。そんな夫に大声で言いたくなりました。君、目を開けて、見えないのかい。ほら、よく見て、奥さんは君を愛しているんだよ。君を必要としているんだ。この夫婦についてそれ以外のことは何も知りません。あれ以来会ったこともありません。私の心配すぎかもしれません。私の心配を知ったとしても、コンピューターゲームの遊び方を知らない私の方こそ、あの夫の目には気の毒に映るのかもしれません。しかし次のことは熟知しています。男女の間の結婚は神によって定められたものであり、家族は神の子供たちの永遠の行く末に対する創造主の計画の中心を成すものであるということです。また地球が創造され、主の教会が回復されたのは、家族が永遠に結び固められ奨励を受けるためであるということです。そして主の技の根幹を揺るがすために、サタンが巧妙な手段で家族と結婚という神聖な制度を攻撃しているということです。結婚にはどんな人間関係にも増して大きな幸福をもたらす可能性があります。しかし、その幸福を十分享受していない夫婦もいます。そのような夫婦は恋心が薄れ、互いの存在を当たり前に思い、他の興味や無関心の影を放置しているため、本来享受できる喜びを見失っています。もっと丁寧に養えば、結婚生活は幸せなものになります。成熟した独身の教会員が大勢いることを理解しています。独身者自身に非はなくとも、人生の試練に一人で対処しています。忠実な生徒は主ご自身の方法と時にかなって全ての祝福が与えられることを皆が思い起こせますように。既婚者にも、これから結婚する人にも、喜びに満ちた結婚生活を送る二つのステップを紹介しましょう。最初のステップは、結婚の教義上の基礎を理解することです。結婚とは一人の男性と一人の女性の合法的な結びつけであると主は宣言されました。結婚は人のために神によって定められている。それゆえ、人が一人の妻を持つこと、また彼ら二人が一体となることは正当である。これはすべて地がその創造の目的にかなうためである。悲しいことに、世界は結婚に別の定義を与え、結婚制度を破壊する方向に進んでいます。そのような陰謀は神の計画に反しています。それゆえに、人は父母を離れ、その妻と結ばれ、二人のものは一体となるべきであると言われたのは神ご自身なのです。聖文はさらにこう断言しています。主にあっては男なしには女はないし、女なしには男はない。結婚とは社会秩序を作り出す工場、美徳の源泉、そして 永遠の昇栄の基盤なのです。結婚とは永遠の誓約として神が定められたものです。結婚とは清い心で大切にし敬うなら清められるものです。結婚の絆は夫婦だけのものではありません。神もその絆の中におられます。夫婦は互いに愛と関心を示し合う厳粛な責任を負っています。その絆元に生まれた子供は神から賜った修行です。家族を花に例えるなら、結婚はつぼみで花が咲くのは親になってからです。その花束は孫たちに恵まれるときに一層美しく咲き誇ります。神は家族は神の王国のように永遠になり得るのです。結婚は戒めでもあり、人を高める福音の原則でもあります。結婚は神が定められたので、伴侶が肉体的に愛を表現することは神聖なことです。しかしその賜物の神聖さがあまりに頻繁に損なわれています。下品な言葉やポルノグラフィーで夫婦の性的関係を汚すなら、その聖なる賜物の価値を損なうだけでなく、創造主を不快にさせてしまいます。真の幸福は自分の清さにかかっています。聖文は清くありなさいと命じています。結局のところ結婚とは夫婦を火の境の省栄と高めるための制約なのです。主は結婚を死を超えて継続するものと定められました。主は家族を神の王国において永遠に続くものと計画されました。主は神殿を備え、聖者と死者のために神殿で儀式を行うように計画されました。神殿で結び固められた夫婦は神の技を完成させるために欠くことのできない大いなる絆を築き始めるのです。結婚に関する教義は個人の選択の自由と責任まで及びます。人は皆自分の選択について説明する義務があります。子供に恵まれた夫婦は子供にどんな愛情を注いだか神に報告する義務があるのです。神権指導者と面接するときに、私はよくどのような優先順位で責任を果たしていますかと尋ねます。普通は教会の重要な召しを最優先しているという答えが返ってきます。家庭での責任について思い出す人はわずかです。しかし神権の職も鍵も召しも定員会も家族を省栄させるためにあるのです。神権の権能が回復されたのは家族が永遠に結び固められるためです。ですから兄弟たち、神権者として最大の務めは結婚に養いを与える、すなわち妻を世話し敬い称え愛することです。妻と子供にとって祝福となってください。以上の教義上の基礎を心に留め、第二のステップ、すなわち夫婦の絆を強める具体的な行いについて一緒に考えましょう。いくつかの提案をします。夫婦でよく考え、自分たちの状況に応じて必要なものを取り入れてください。私の提案は、感謝する、理解する、熟慮するという行為を表す3つの動詞からなります。感謝する、つまり愛しているよとかありがとうというのは難しいことではありません。しかしこのような愛と感謝の言葉は、優しい心遣いに感謝する以上の何かを表します。それは優しい礼儀となります。伴侶が互いにそれぞれの長所を探すようになり、お互いに真心から褒め合うようになると、妻も夫もその褒め言葉にふさわしい人間になろうと努力するようになるのです。提案その2、 伴侶をよく理解すること、これもまた大切です。理解するとは時間をとって共に計画することでもあります。夫婦は互いに意見を述べ、聞き合うための二人だけの時間が必要です。協力し、同等のパートナーとして助け合う必要があります。肉体的にも、霊的にも、親密さを養わなければなりません。高め合い、励まし合うように努力する必要があります。互いの目標を理解したときに、夫婦はさらに一致します。祈りによっても理解は含まれられます。伴侶の良い行いや必要について具体的に祈るなら夫婦の絆が強められます。三つ目の提案は熟慮することです。この言葉の英語コンテンプレートには深い意味があります。元はラテン語でコンは一緒に、テンプラムは瞑想するための空間や場所という意味です。神殿を意味するテンプルも同じ語源です。夫婦がたびたび一緒に神殿で熟慮するなら神聖な制約をもっとよく記憶し守ることができるでしょう。神殿にたびたび参入し家族で定期的に成分研究をするなら夫婦の絆を育み家族の信仰を強めることができます。熟慮することを通して夫婦の思いが完全に一致しまた主と共に一致するようになります。熟慮することを通して夫婦関係も神の王国も発展します。主は言われました。この世のものを求めないでまず神の王国を築き神の義を打ち立てることを求めなさい。そうすればこれらのものは全て添えて与えられるであろう。既婚者一人一人がこの提案についてよく考え絆を強めるための具体的な目標を立ててくださいますように。まず心から望んでください。霊的な一致と目的を祝福するために必要な行動を見つけてください。何より利己的な思いを捨ててください。無私の心と寛容の精神を持ってください。比類ない賜物が天から与えられていることを毎日共に祝ってください。ハラルド・リー大官長は言いました。私たちが携わる主の御業の中で最も重要なものは私たち自身の家庭という囲いの中で行われるものである。またマッケー大官長は言いました。いかなる成功も家庭における失敗を償うことはできない。夫婦として二人の絆には神聖な目的があると誘ったとき神がお互いを合わせてくださったのだと深く悟ることができたとき皆さんの視界は広がり理解が深まることでしょう。そのような思いが私が長年愛唱している歌の詩の中に表されています。君は僕のもとに来た、ただ愛だけを携えて、君は僕の手を握り目を上げてと言った。すると広い世界と希望と喜びが見えた。君が来てくれたから。君は僕に優しく語りかけた。足元にはバラが咲いていた。涙と喜びを通り抜け僕は君にたどり着いた。君が話しかけてくれたから。神は君を僕にくださった。君を大切にするよ。光と闇をくぐり抜けいつまでも神の愛で僕らの愛が清められますように。君が神が君を僕にくださったから。すべての夫婦が絆を強められますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。